Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は長野県で作品制作を行うアール・ブリュット作家の鈴木まりえさんをゲストにお迎えしています。鈴木さんはちぶさやハサミ、世紀などのモチーフと、それらの間を埋め尽くす反復的なパターンがとても特徴的な絵画作品を制作されています。時にエロティックで、時に暴力的でもある彼女の作品は、一方でどこかユーモアも、感じさせるもので、これまで国内外で数々の展覧会に出品されています。今日はそんな鈴木さんと、以前から親交のある田畑和江現地レポーターが、今回はスタジオで、田畑さん聞き役になっていただいて、貴重なトークを繰り広げます。それではお楽しみに。
こんばんは、社会福祉法人グローの田畑和江です。今回は現地リポートではなく、スタジオでアール・ブリュットの作者さんからお話を伺います。今日のゲストは鈴木まりえさんです。鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
まず今回のゲスト、鈴木まりえさんのご紹介をさせていただきます。鈴木まりえさんは1979年、長野県の生まれです。会社にお勤めもされながら絵を描き続けていらっしゃいます。と、私たちが運営するボーダレスアートミュージアムノマとの出会いは2008年です。と、滋賀県立近代美術館で開催しました独創羅列展に出展していただいたところからのお付き合いです。で、鈴木さんはこれを皮切りに2010年パリ市立アルサンピエール美術館で開催されたアールブルットジャポネ展のほか、オランダやロンドンなどでの海外展、あと2011年にはボーダレスアートミュージアムの間でルルルイルイ紙の上の私の風景と題した個展、日本のアールブルットとして国内外で数多くの展覧会に出品されています。現在の間で開催中のこれすなわち生き物なりにも出展されています。鈴木さんといえばスケッチブックの作品が有名ですが、紙面は足やちぶさ、ハサミ、そして大人か子供かどちらともつかない人の顔などがアウトラインとして書かれて、その隙間をですね、ドットとか網目模様、なんかいろんな形の模様で非常に綺麗で緻密なパターンで埋め込まれているっていうのがこう特徴なんですけれども、今回の展覧会ではそのスケッチブックの作品ではなくて、ベッドの敷板に描かれた作品ですとか、あとはこう紙面に展開されているあの世界が人形として立ち現れているというような立体の作品などが出展されています。また2010年に NHK の日曜美術館へのゲスト出演、2013年には厚生労働省と文化庁の共催による懇談会の構成員、そして2014年には地元長野にあります新米文化事業財団による第19回新米選奨を受賞されるなど、さまざまなシーンで活躍されていらっしゃいます。まりえさん、
はい、
どうですか、この痒くなるようなご紹介。
痒いです
あ、今またまりえさんって呼んでしまいましたけれども、何でしょう、まりえさんってどこに行っても鈴木さんじゃなくまりえさんって呼ばれると思うんですけど、 どうですか。
うん、そういうことが多い ですか ね、
まあ、鈴木さんって、まあ、あの音だけ聞くとよくあるのは鳴る鈴の鈴に木なんですけど、うん、鈴木マレーさんの鈴木は魚辺に戸、
うん、
扉というか開け閉めする戸で鈴木で、
はい、
まあ、マリエも一十百千万の万に里に描く絵の、まあ、マリエさんもよく描いておられる絵の絵でマリエさんですけども、
はい、
マリエさんっていう下の名前の由来ってどんな感じって聞いてます？
まあ、私が生まれた時に母がつけてくれたと聞いてます。
なるほど。なんか私もマリエさん私も一緒なんですけれども三姉妹でいらっしゃって、お母さんに前お話を聞いたら、まあ、マリエさんはマン で、うん、で妹さんたちはユリエさん、ナナエさんで、まあ、ユリエさんは100という字が入りますけれども、姉より多い数字にはしたらいけないと思って少しずつ減らしてるのっておっしゃってましたけど本当なんですかね？どうなんでしょうね。
まあ、妹たちの名前はなんか、うん、姉の名前をもとになんか決めてたみたいなのは聞いてますけど。
じゃあちょっとその数字を意識したというのはあったりもするんですかね？
まあ、それはあるんじゃないんですかね。
今週と来週と2週にわたってマリエさんにお話を伺うんですが、今週についてはマリエさんの日常についてお話をちょっといろいろと聞かせていただきたいと思います。
はい。
マリエさん会社員としての顔もお持ちですけども、まあ、どんな会社でどんなお仕事されているかっていうのを最初に聞かせてもらってもいいですか？最初にって最初は名前のこと聞きましたけど、はい、
建設屋さん、道路を作ったり、
はい、
下水道を引いたりするような会社の、
うん、
事務所の事務のお手伝いのようなことをしています。
なるほど。前に聞いた時にはその会社の啓発ポスターみたいなものも書いてるようにも聞いたんですけど。
そうですね、うん、そういうのもたまにお願いされれば作ることもあります。
メインとなってるその業務って、まあ、すごい幅広いんでしょうけど事務のお仕事って、うん、例えば今週は何したとかってありますか？
今週は産業廃棄物の書類の作成をひたすら作成というか、まあ、住所入れて、
はい、
名前入れてみたいな、そんな感じです。
それは会社がその産業廃棄物を処理するにあたって、
そうですね、こういうゴミをこれだけ出して、
うん、
こういう業者さんに、
うん、
どういう処分地に持ってったみたいなのを一個一個つけていくみたいな、それの準備みたいなのをしました。
そういうなんか書類というか書類上の手続きの事務が割と、まあ、
まあ本当に お手伝いもという言葉もおこがましいような、
何をおっしゃいます
か、そんな感じです
今会社の話を聞きましたけれども、まあ、少しマレーさんといえばというのが私の中には一個あるんですけど、会社以外のお休みの日などの過ごし方についてですね、それに関連してのちょっと質問をお次したいんですけれども、今回、まあ、ここ京都ですけれども、京都までどうやって来られましたか？
今日はいつものルートって呼んでいるやつですね名古屋出て、特急で名古屋に出て、名古屋から米原まで新幹線で、あとは琵琶湖線でゆっくり来ました。
ゆっくり来ていただいたですね。あれですよね、長野から名古屋は特急信濃号という、
はい、
振り子式の電車なので、あ、はい、まあ、なかなか揺れるという、
そうですね
やつですね。はい、というように、マリエさん実は電車が好きですよね。
電車が好きとか電車に乗るのが好きですかね
いわゆる乗り鉄ってやつですね
どうでしょうか
いやだってまあ、私も、まあ、同じく電車に乗るのが好きなんですけれども、2人で、ね、全国の線路どれだけ制覇できたかっていうのをチェックするノート買ったじゃないですか、
はい、
と旅スタンプ集められる手帳とか、はい、あれ溜まってます？
うん、時々旅に持ってってはペタンって押してますね。
あ、そうです。その旅といえば今年の夏結構大きな 大きな旅というか長期戦の電車旅されてましたよね。
あ、はい。
どんななんかすごくお得な切符を使って、
あ、はい、7日間、うん、主に普通列車が乗り降り自由な、
うん、
切符を見つけまして、
うん、
使ってみたいなと思って、で日本海側の東北って全然知らなくて、
そう、
父親の父親が山形だったりするけども、うん、あんまり行ったことがなかったから、それでずっと日本海側の鉄道をとことこ乗って、北は函館まで行ってしまいました、
ね、え7日間その函館まで行って、で帰りは太平洋側を帰ってきた、あ、太平洋側というか
盛岡を目指して、
あ、はいはい、私のふるさとですね。
そうです、
はい、だからといって別に目指したわけじゃないんでしょうけど、はい、
盛岡からは新幹線で一気に帰ってきました。
あ、大宮まで行って、そこから長野新幹線ということですね、はい、その7日間の旅で何かこう思い出に残るエピソードとか、あとはすごく印象に残っている景色とかありますか？
そうですね、本当は最初函館は行く予定ではなかったんですけれども、
うん、
途中でこの切符に特急券足せば行けるんだなと思って行ってみて、大層向こうが涼しかったのに驚きました
夏だった、夏真夏に、
そうですね、真夏
行かれ、
8月お盆ちょっと前ぐらい、
あ、じゃあすごい暑い時ですね、
さすが北海道だな
マリエさんといえばその国内を電車で旅するだけじゃなくて、作品がいろんな海外でも展示されて、その旅に割とその展示されているところにも行ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
今まで どれくらいパリは行きましたよね、
はい、
あと
オランダ
まだまだ行ってる気がする。あとどこに？
ロンドン、
あ、ロンドンに行かれてましたね。
で2年前になるのかしら、
はい、
スイス、
あ、スイスも行かれて、
以上です。
4カ国行かれましたねそんな中でなんか印象深い国ってありますか？
なんかいつも外国に行くのは、必ず具合が悪くなるので、
うんうん、
なんかあたふたしてるんですけど、
うん、
国が印象に残るというよりか出来事とか、うん、こういう人に会ったとかこういうことがあったっていう方がなんとなく残りますね。
なるほど、うん、なんか今こう多分その頃の何か思い出してるかなと思うんですけど、なんか面白い話とかないですか？
そうですね私はどこか施設に所属してるとかでなくて、
うん、
一人だったり母と一緒だったりで参加するんですけど、
はい、
愛生会さん、
うんうん、東京にある社会福祉法人ですね、はい、
の職員さんとよく、はい、ご一緒になるんです
ね。あ、そうですね。
でその方が、絶対ってことはないけどほぼ確実に部屋に鍵かけないで一緒に行かれた利用者さんのお風呂解除とかされてたりするので、うん、それが面白いです。本当はかけた方がいいと思うんですけど、うん、
なるほどそれ何かあったらすぐ どういうことなんでしょうね。ただの不用心なわけじゃないですよね
不用心に近いのかなでも部屋番号わからなくても泊まってる回数さえわかれば行ってみれば空いてるってわかるのでよく遊びに行って喋ったりとかしてそれが楽しいです
なるほど、なかなかそれは海外じゃなくてもできるかもしれないことです
そうですね、修学旅行みたいです
そんな感じですね。何回も修学旅行ですね。
本当ですね。
まあ海外に行ってもまあ、私も国内あちこち一緒にたまに旅したりしてますけど、すごく街歩きってマリエさんも好きだなと思うんですけど、マリエさん的街歩きのこう楽しみ方ってあったりしますか？
なんか気になる道とか気になる路地があったら、うん、 我慢しないで入る。
絶対行きますよね。
なので、あの、時にわざと道に迷います。
いや、私もなんかふと気になって、まあちょっとマリさん疲れてるかなと思いながらも、行きますかって聞くと絶対断らないですよね。食い気味に行きましょうみたいな感じですもん ね、
ね。
あちこち路地も歩きましたね、そういえば ね、
ね。
でその割と、ま、あのマリさん旅に行った、まあ、海外に行けばその旅行の思い出のなんていうの、あのスクラップブックみたいなものを作ったりって、うん、まあ、絵を描くだけじゃなくて手先がすごい器用だなと思うんですけど、すごくお手紙をまめに書かれますよねという印象があるんですけど、自分ではそんな気はないんですかね。
そこまですごくまめではないと思ってますけど、
うん、
お手紙はまあ好きな方だと思います。
さらにそのお手紙が普通のお手紙じゃないって言ったらちょっとおかしな言い方ですけど、すごく手が凝っているというか、もらった人がほっこりするようなアイデアにあふれたお手紙なんですよね。例えば、お菓子の包み紙で結構かわいい、まあ、レトロな雰囲気なものがあったらそれを取り置いて、それをこう便箋代わりに使うとか、すごくなんか、あ、そのアイデアを私も一個いただいて真似してみたことあるんですけど、次々と、あ、今度はこのパターンできたかっていう新しいアイデアが次々出てくるんですけど、ああいう着想ってどっから得るんですか？別に何かを参考にしてるわけでもなく。
まあ、前に、あの、学校の時の友達が、
うん、
あの、コピーに失敗したプリントみたいなのの裏に手紙くれたことがあって、
うん、
ああ面白いなとは思いましたけど。
ああ、そこからもうどんどん展開していってますね、うん、その域を超えて。毎回なんかマレさんからお手紙が届くと、なんか今回はどんな感じだろうってすごい期待して、毎回その期待以上な感じなんですけどっていうと、もう書きづらくなりますよね。
なります。
あと後半に、次の週ではマレさんの絵を描くということについて聞いていきたいと思うんですけれども、少しちょっとその触りというか、
はい、
あの絵のことについて最後に今週も聞いておきたいんですけども、マリさん学生時代は美術部にも所属していたっていうことがあるって聞いたんですけども、今描いているスタイルの絵とは全然違ったように、お家にも自画像とか飾ってありますよね、
はい、
で今マリさんの絵としていろんなところで飾られているようなスタイルの絵を描き始めたのっていつ頃からって覚えてます？
多分今から8年くらい前じゃないですかね。
8年前です。あれ今年あれ私今今年が何年か分かんなかったけど2015年ですね今、
うん、
っていうことは2007年、
まあ、そのぐらい
そのぐらいからなんですよね。なんかいろんなところではある日突然描き始めたみたいにすごいセンセーショナルに紹介されたりしますけど、あんなの聞いてどう思ってます？
まあそれはそういう風に言う方の表現だからいいんじゃないですかね
っていう感じですね、うん、マレさんのその作品の多くはあのスケッチブック、あれ何サイズって言うんですかね、
多分なんだろう、あの15とかそういう言い方だと思うんです
けど、
うんうん、
まあ、いわゆるイメージした通りの大きさのスケッチブックなんですけど、うん、あの1枚描くのにどれくらいの時間かかるんですかね。
そうですね、その時の体調だったり、
うん、
調子にもよるんですけど、1週間ぐらいで終わることもあればちょっと1ヶ月かかってしまったってこともあります、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあその書く時間がどれくらい確保できるかっていうこともあったりするっていうことなんですね。何この書くことにどう書いていこうってことに困って止まるっていうことはあります？
それはあんまり
ないですね。
なんて言うんでしょう、
うん、
うん、なんか具合あるいなとか、
うん、
あとなんか出かける用事があったとか、うん、そんな感じですかね、
うんうん、あ、やっぱりそういう感じなんですね、うん、じゃあちょっと後半っていうか来週には さらに詳しく絵のことについて聞いていきたいと思います。今週ありがとうございました、マリエさん。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。鈴木マリエさんのお話いかがだったでしょうか。来週も引き続き鈴木マリエさんをゲストにお迎えします。それではまた来週スタジオでお会いしましょう。さよなら、浅田渉でした。